これからいただきますメッセージの引用箇所です。2箇所ございます。まず最初は列王記に第二列王記の3章になります。旧約聖書の581ページです。列王記2の3章の16節から拝読します。彼は次のように言った。主はこうおせられる。この谷に溝を掘れ、溝を掘れ。主がこうおせられるからだ。風も見ず大雨も見ないのにこの谷には水があふれる。あなた方もあなた方の家畜も獣もこれを飲む。これは主の目には小さなことだ。主はモアブをあなた方の手に渡される。あなた方は城壁のある町々、立派な町々をことごとく打ち破り、すべての領域を切り倒し、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い畑を石ころで台無しにしよう。朝になって捧げ物を捧げる頃、なんと水がエドムの方から流れてきて、この地は水で満たされた。モアブは皆王たちが彼らを攻めに登ってきたことを聞いた。鎧を着ることのできるほどのものは全部呼び集められ国境の守備についた。彼らが翌朝早く起きてみると太陽が水の表を照らしていた。モアブは向こう側の水が血のように赤いのを見て言った。これは血だ。きっと王たちが切り合って同士打ちをしたに違いない。さあ今モアブよ、分取りに行こう。彼らがイスラエルの陣営に攻めいるとイスラエルは立ってモアブを撃った。モアブはイスラエルの前から逃げた。それでイスラエルは攻め入ってモアブを撃った。次は新約聖書で、エペソ人への手紙になります。新約聖書の341ページです。エペソ人への手紙の1章の17節から。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるのかをあなた方が知ることができますように。では別敬お願いします。
今最後に読んできてくださった箇所を見ると、パウロの救われた人々の考え、心からの祈り、また叫びを知ることができるじゃないかと思います。中級説、神の全能の力の働きによって私たち信ずる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。主を知ること、心の目で見ることの大切さそのものはこの箇所を通して知ることができるなのではないかと思います。列王記の三章の18節にこれは主の目には小さなことだと書かれています。パウロは信ずる者の成長のために、信ずる者は祝福になるようにと心から祈り続けたのです。もちろん私たちが主イエス様の力、復活の力をあんまりにも少ししか知らないことは我々の悩みなのではないでしょうか。まずはじめに読みました箇所の中で、主の救いの偉大さを知ることができます。 まあ、水で満たされた谷を通してです。この箇所を見るとなダビデの完全な勝利について、それから、まあ、攻められたイスラエルのためについて書かれています。まあ、それはもちろん象徴なるものです。私たちはイエス様の完全なる勝利について考えることができ、そして、まあ、経験しているのは主に属するものは結局責められているものであるということです。まあ、ダビデは聖書の中でいつも神の御心にかなう人と呼ばれました。ダビデは本当に主に完全に頼るものに変えられたのです。結果としてあるいは敵の軍勢を打ち破りました。けどもダビデの子孫は主に完全に従おうとしなかったのです。主の御心にかなわぬことを行い、まあ、堕落し偶像礼拝に陥ったと聖書は言っています。この列王記下の三章の一節から読むと分かります。ユダの王ヨサファテの第18歳にアハブの子ヨラムがサマリアでイスラエルの王となり12年間王であった。彼は主の目の前に悪を行ったが、彼の父母ほどではなかった。彼は父が作ったバールの石の柱を取り除いた。しかしイスラエルの罪を犯させてネバテの子ヨラビアムの罪を彼も犯し続けて、それをやめようとはしなかったとあります。まあ、イスラエルの民とは確かに主によって選ばれた先民でした。けど主に対する不忠中によって弱いものになりました。主に頼った時も勝利そのものを経験したのです。けど不忠中によって彼は弱いものになりました。結局主との結びつきがない限り、だんだん弱くしなうのは当然です。イスラエルのためは、まあ、内面的に弱くなっただけじゃなくて、外からも絶えずモアブの人々によって脅かされていたのです。本当に哀れな状態でした。まあ、モアブの人々は主の民であるイスラエルの人々を完全に滅ぼそうというただ一つの願いを持っていました。けども選ばれた民は内面的な力を持っていませんでした。いかにして敵と相まみえたらよいなのでしょうか。まあ、三章の中国節中七節、彼は次のように言った。主はこう仰せられる、この谷に水を掘れ。主がこう仰せられるからで、からだ。風も水、大雨も見ないのに、この谷には水が降る。あなた方もあなた方の家畜も獣もこれを飲む。これは主の目には小さなことだ。まあ、人間的に考えたらば、もう全くおかしい考え方でした。まあ、神の民は何の力もなく敵に向かって立ちました。彼らが水を持っていなかったということは滅びに近い状態にあることを言います。けどもその翌日モアブの人々は負けてしまったんです。この秘密は一体どこにあったなのでしょうか。イスラエルの民は、まあ、自分の罪を認め、そしてそれを告白しました。そして主に忠中に従おうと決心したのです。この谷に水を掘れ その時雨が降りそうにもなかったし、またどこからか水が流れてくる様子もありませんでした。けれどもイスラエルの民はこの全く馬鹿げた考えられないことを信仰によって行いました。すると水たまりに水が満ちたばかりじゃなくて、水は谷いっぱいに満ち溢れたとあります、まあ、もし私たちが主の御言葉に忠実に従うならば、主は必ず答えてくださいます。水はイスラエルのためにとって、まあ、救いであり、また力でした。この同じ水は敵にとっては災いとなりました。モアブの人々はこの水を血と見間違えたのです、まあ、命の水の流れはイスラエルのための絶望的な状態からの逃れ道でした。もちろんダビデとはイエス様の象徴でした。ダビデは神のために対する敵を打ち破ったと同じように、イエス様も敵なる悪魔を完全に打ち破りました。イエス様は十字架で悪魔に打ち勝ちましたけども、イエス様の後しばらくして悪魔は教会を、まあ、主にある兄弟姉妹を攻撃し始めました。悪魔はもちろん私たちをも毎日攻撃します。もし私たちが誠実であるならば、悪魔の力は私たちよりもずっと強いと告白しなければなりません。今日問題なのは悪魔に対するこの世に対する、また罪に対する戦いです。イスラエルの民がモアブの人々に向かって立った時、精神的な力を持っていなかったんです。それと同じように私たちが悪魔に立ち向かう時も、自分の内面的な弱さを、力なさを覚えるのです。それでは一体いかにして悪魔に立ち向かったらよいなのでしょうか。歴代史記の7章14節に、まあ、その答えが確証されています。よく引用される箇所です。旧約聖書の681ページです。681ページ歴代史記の7章の14節です。私の名を呼び求めている私の民が自らへりくだり祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、まあ、条件付きですね、なら私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。もし私たちが自分の罪を告白し、へりくだって主の顔を求めるならば幸いです。もしそうするならば、私たちは新しく主を知るようになり、主の力を知るようになり、まあ御霊に満たされます。